あまり時間がないかもしれないけれども、できるだけですね講座に入りたいと思います。今までもう何遍か勉強してきた続きなんですが、この使徒行伝というものでもって、まあ、新改訳では使徒の働きという題名になっていますけれども、この使徒行伝でもって使徒と呼ばれている人たちが、そして初代教会の人たちがイエス・キリストがこの世で伝道してきた時に行った技と同じものを行い、それよりもさらに大きな技を行うことができるようになった要素は3つあるということをですね、今までに説明をしてまいりました。3つが何かというと、1番目が御言葉、神様の言葉で教えているものです。2つ目がイエスの名というもの、3つ目が聖霊の力というものです。まあ、こういうようなものをですね、勉強する理由は、以前にも言いましたけれども、こういうようなものを勉強したい理由は、この教会に来ている人一人一人が、皆さん一人一人がイエスの行う技と同じものを行うようになることができるようにするために、どういうことを知っていなければいけないのか理解をしてもらいたいからです。そしてそのイエスの行う技と同じものを行うためには、どういうことを我々がしていなければいけないのかということをはっきりと皆さんに分かってほしいからです。そしてそれだけではない、皆さん一人一人がイエスの行う技と同じものを行うことができるようになってほしいからなんです。今までにこの1番目の御言葉をも説明しました。2番目のイエスの名も説明した。だから今日からですね、聖霊の力という分野についての勉強に入りたいと思います。一番先に問題になるのは、じゃあこの聖霊というのは一体何なのか。我々はですね、多く父なる神、キリストなる神、聖霊なる神という三位一体という神様のことをですね、話を聞いている。で、その聖霊なのか何なのかというようなものが問題になる。ここから勉強に入らなきゃいけないと思います。使徒行伝の10章を開けていただきましょう。使徒行伝の10章の38節を見ていただけますと、それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されました。まあ、イエス様がこの世で伝道していたときに、多く力ある技を行うことができたのは、神様の方が、天の父の方がイエス・キリストに聖霊と力を注いだからだと教えています。だから私たちはこの聖霊というもの、あるいは聖霊の力というものを勉強するにあたって、聖霊というのはどんなものなのかということをしっかりと認識をしていないといけないということになってしまいます。一番最初のですね、イエス様自身がこの世でもって伝道していたときに、この世でもってまだ3年半の間伝道していて、人々に神様の道というもの、神様の愛というものを説いていたときに、聖霊というものについてどういうことを教えていたのか調べないといけないということになる。だからいくつかですね、聖書のあちこち食っていただいて、こうして聖霊というものが一体どういうものなのかというのをですね、理解していただこうと思います。一番最初にマタイの福音書の3章を開けていただきましょう。間に合わなかったらどうぞそのどこを引用したのかだけでも書いていただきたいと思う。バプテスマのヨハネがマタイ3章11節ですが、バプテスマのヨハネがイエス様というものに対してこういうことを予言した。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がしてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。ヨハネ第一の手紙の、いや失礼しました、ヨハネの福音書の一章を開けていただきましょう。ヨハネの福音書の一章を開けていただきましょう。29節から読んでみます。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊、 私が私の後から来る人がある、この方は私に勝る方である、私より先におられた方だからと言ったのはこの方のことです。私もこの方を知りませんでした。しかしこの方がイスラエルに明らかにされるために私が来て水でバプテスマを授けているのです。またヨハネは証言していった。御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまられるのを私は見ました。私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けさせるために私を使わされた方が私に言われました。聖霊がある方の上に下ってその上にとどまられるのがあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たのです。それでこの方が神の子であると証言しているのですという教えをしている。聖霊がイエス様に下った、そしてイエス様が力を受けて悪魔に制せられている人を癒した。同じヨハネの福音書の4章に移っていただきますと、4章の7節から始まるところではサマリアの女の出来事が書かれています。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。まあ余談になりますけれども、サマリアの女とイスラエルの連中というのは当時は付き合いをしておりませんでした。すぐわかると思う。そこでサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。彼女は言った。先生、あなたは汲み物を持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手においでになるのですか。あなたは私たちの先祖ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水がその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。まあ、これがですね、後ほど同じヤコブの、いや、ヨハネの福音書の7章ではイエス様自身がこういうことを言っている。7章の38節では今の4章と同じことなんですが、私を信じる者は聖書が言っている通りに、このその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊、聖霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊は聖霊はまだ注がれていなかったからである。この時点ではまだ聖霊は与えられていない。実はですね、いつ与えられるのかもヨハネの福音書で教えています。16章を開けていただきましょう。聖霊というのは何なのか、ヨハネの福音書16章の7節からこういうことを教えています。ヨハネの16章の7節では、しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、去っていけば、私は助け主をあなた方のところに使わします。その方が来ると罪について、義について、裁きについて世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。また義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方はもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。私にはあなた方に話すことがたくさんありますが、今あなた方はそれに耐える力がありません。しかしこの方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。まあ、聖霊というのは何かと言ったら、一番先に助け主だと言っている。そしてしかもそれがイエスの代わりに来る。私が去っていったら助け主が来る。だからイエス様の代わりとなるものです。でそれが全ての真理に導き入れると13節で教えています。それだけではない、聞くままを話し、これはイエス様から聞いたものを聖霊が我々に知らせる。やがて起こることも 示す。将来どんなことが起こるのか分かります。ヨハネの福音書の14章に戻っていただきますと、その聖霊というのが何なのか、まあ、前後しますけれども、14章の16節ではその聖霊というのが何なのかというのがさらに説明がされています。16節、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。要はこの方を受け入れることができません。要はこの方を見もせず、よというのは神様を信じていない人たちのことですよ。サタンに支配されている人たちです。要はこの方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はこの方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。助け主はいつまでもあなたと共にいる、離れないと言っています。で、この脚注を見ていただきますと、16節の新改訳では脚注、助け主という脚注がある、パラクレトスと書いてあります。これで脚注では援助のためにそばに呼ばれた人、取りなしてくれる人、まだあるけれども、後ほどこのパラクレトスという言葉の意味にも戻ってきたと思います。同じ14章の26節に言っていただきますと、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださる。15章の26節に言っていただきましょう。15章の26節に行きますと、私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、御霊と書いてある、これは聖霊というのと同じ意味です。その御霊が私について、イエスについて証しします。実はですね、このヨハネの先ほど読んだ14章の26節と同じことなんですけども、ルカ伝の12章に行っていただけるとこういうことを教えています。ルカ伝の12章の11節と12節と読むと、その聖霊がどういう動きを取るのかを教えています。また人々があなた方を街道や役人や権力者などのところに連れて行ったとき、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配するには及びません。言うべきことはそのときに聖霊が教えてくださるからです。こういうようなものを聖霊が動いてくれる。使徒行伝の一章に移っていただきましょう。その聖霊というものについてイエス様がどういうことを言ったのか、使徒行伝の使徒の働きの一章の3節から読んでみると、こういうことをイエス様が約束しました。イエスは苦しみを受けた後40日の間、彼らに現れて、これは使徒たち、弟子たちに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。彼らと一緒にいるときイエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくても良いのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となります。先ほど読んだマタイの福音書3章の11節では、バプテスマのヨハネ自身が私の後から来る方、イエス様が聖霊と火のバプテスマを授けると言った。イエス様自身が、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けると約束をしています。そしてその聖霊のバプテスマというものを受けた後でどうなるかというと、それによって力が出せるようになる。まあ、今ここでこういうことを言った方がいいと思うんですけど、聖霊のバプテスマというものはあなたが一生の間でもって一度受ければいいものです。その後では 聖霊に満たされるということが必要になる。バプテスマは必要ではありません。聖霊に満たされるとあなたはそのたんびに聖霊が力を出してくれる。で、このような聖霊のバプテスマというものに伴っての聖霊の力というものをイエス様が約束をした。で、それから天に昇りました。で、その間ですね、この時に天に昇った後でもって弟子たちが非常に面白いことをしている。それはちょっと横道になるけど勉強したいと思う。一章の12節を見ていただきましょう。そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムの近くにあって安息日の道のりほどの距離だった。彼らは町に入ると泊まっている屋上の間に上がった。この人々はペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心とシモンとヤコブの子ユダであった。この人たちは婦人たちやイエスの母マリア及びイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせて祈りに専念していた。イエス様自身がですね、この4節ではエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待てと命令しております。そしてその父の約束は何かというと聖霊のバプテスマだと5節で説明しているけれども、この時にですね、その父の約束を待って聖霊のバプテスマを受けるという時にどういうことが起きるのかということはイエス様は弟子たちには、人たちにも説明しておりません。ただイエス様が言ったのは、ヨハネは水でバプテスマを授けたがもう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるとは言った。そして聖霊があなたの上に臨む時あなたは力を受けるということを言いました。けれども聖霊のバプテスマを受けるためにはどんな準備が必要なのかというようなことは言っていないんです。指示を出しておりません。でですね、一章の三節を見ていただけると、40日間イエス様が生きているということを示したという言葉がある。40日間というのは、これは十字架の死からあと40日です。十字架の死からよみがえって40日間。そしてですね、まあ話を先に飛ばしてしまわなきゃいけないんですけども、弟子たちが聖霊のバプテスマを受けたのはいつかというと、これは50節ということがですね、これはすぐに2章の1節から始まるところでわかる。50節というのは何かというと、これは50日という意味なんです。そうするとですよ、我々は単純な計算から50日目で聖霊のバプテスマを受けた。イエス様は40日生きていた。天に昇る前に40日間この地上で動いていた。だからその10日間の間がある方を見るんですけど、実はそうではない、もっと短いんです。50節というのは、これは過越の祭りの日から勘定して50日目に10日ずつ5回繰り返した時にもう一つのお祭りがある。これを50節の祭りという。それがだから過越の食事から50日です。イエス様がこの40日間で、これは死からよみがえった後で40日間生きている。イエス様は十字架にかかった日、これは過越の祭りの日です。だから次の日まで伸ばしておかないで早いとこ今のうちに死体を片付けちゃおうという動きをする。そして2日3晩、まあ、丸3日と言った方がいい。イエス様は墓の中に入っていて、それからよみがえった。ここで40日ですから、過越の食事の日から勘定すると大体42日43日になる。ほいでその50節までの間、わずか1週間、7日、8日の間に、弟子たちがいろんなことをしているんです。イエス様の方では何をしろと指示を出していない。なのに弟子たちの方が勝手な動きをとっています。また話を戻しましょう。私は今ですね、使徒たちが、イエス様の弟子たちが、この使徒行伝、使徒の働きで現れている時の連中が、 イエスの行う技を行い、それよりもさらに大きな技を行うのに必要なものは、第一番目に御言葉だと言った。二番目がイエスの名です。で、三番目が聖霊の力という順序。これは私が勝手にですね並べた順序なんですけど、こういうものだと説明いたしました。だから皆さん自身も、もしも皆さん自身がイエスの行う技を行おうとしたらば、この三つの要素が大切だということはわかると思う。で、以前にですね、ごく簡単に御言葉に基づいてイエスの名を使ったら聖霊が力を出してくれるというふうな簡単な言い方をした。でも、だから多くの場合ですね、私たちのはこの3つの要素が大切だということはわかるけれども、残念な話ですよ、私たちの方で考えてしまうのは、イエスの名で命令したらば、まあイエスの名で私たちが行動したらばといった方がもっと広い意味に取れると思う。イエスの名というものを使って私たちが動いたら、聖霊が力を出してくれる。そして我々の人間ではできないような大きなことをしてくれるということに対しては、我々は理解をするし、そういうもんだと考える。そしてですね、だからイエスの名でこうやったらいい、イエスの名でああしたらいいということは我々が理解するけれども、その基盤となっているものが御言葉であるということを往々にして忘れてしまいます。あるいはですよ、いや御言葉が基盤だということは知っているという人がいても、実際にこれを御言葉を基盤としないままでもって聖霊に力を出してもらおうとする動きを取ってしまいがちなんです。なんで私がですね、この横道からまたこんな話に戻すのかというと、何かというとですね、この人たちはこの後ほどになっての初代教会の連中は、イエス様が天に昇った時点から聖霊のバプテスマを受けて、聖霊の力を出すことができるようになるまでの期間、表面上からの計算で言ったら50節まで50日の間、それに40日間イエス様がいたわけですけど、合計して10日間、もっと厳密に言えば7日間ぐらいの間でもって、一体この弟子たちがどんな間違いを犯したのか、それをですね私たちが知らなきゃいけない。そしてそれと同じ間違いを我々がしないようにしなかったら、この連中がやった間違いと同じものを我々がしてしまうということになる。人たちがやった間違いの一番大きなものは、イエスの名というものでもって聖霊の力が出る、そして大きな仕事ができる基盤は御言葉であるということに対して十分な注意をしていなかったという点です。それをしていないと我々も同じような間違いをしてしまいます。イエスの名で聖霊の力を出してもらおうとする基盤は御言葉であるということを我々はしっかりと認識していなきゃいけない。少し背景からですね説明しましょう。人たちは一体どういう間違いをしたのか、時間かかるけれども背景から説明したい。だから一番最初にマタイの福音書の9章を開けていただきましょう。いや、マタイの19章でした、失礼しました。マタイの福音書の19章を開けていただきましょう。マタイの福音書の19章の途中からの出来事では、金持ちの青年がイエス様のところに、永遠の命を得るためにはどういう良いことをしたらいいのかという質問をした。で、最終的にはイエス様は、あんたの持ち物を全部売って貧乏な人に分けろということを言った。それに対して青年はそれができないで悲しんで帰ってきました。 23節から言います。それからイエスは弟子たちに言われた。誠にあなた方に告げます。金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。誠にあなた方にもう一度告げます。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるのでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。その時ペテロはイエスに答えていった。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるのでしょうか。そこでイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。十二人が十二の座について十二の部族を裁くとイエス様自身が教えた。12人が使徒として選ばれた。そしてイエスに選ばれたその12人が12の座についてイスラエルの12の部族を裁くと言いました。もう一つ証明しましょう。ルカ伝の22章を見ていただきました。ルカ伝の12章の24節から読みましょう。ルカ伝の22章の14節と14では最後の晩餐、吸い越しの食事でどんなことが起きたのか記録がされている。その後でもって24節から言いますと、また彼らの間にはその中で誰が一番偉いだろうかという議論も起こった。するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の中で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。一番減り下れということです。また治める人は仕える人のようでありなさい。食卓に着く人と給仕する人とどちらが偉いでしょう。もちろん食卓に着く人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって給仕する者のようにしています。けれどもあなた方こそ私の様々な試練の時にも私についてきてくれた人たちです。私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、イスラエルの十二の部族を裁くのです。使徒行伝の一章に移っていきましょう。さてこのような約束は一体どういうふうな動きになったか。一章の16節から読んでいます。ペテロはその中に立ってこう言った。兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、これイスカリオのユダです、ユダについて聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は成就しなければならなかったのです。ユダは私たちの仲間として数えられており、この務めを受けていました。ところがこの男は不正なことをして得た報酬で辞書を手に入れたが、真っ逆さまに落ち、体は真っ二つに裂け、腹渡が全部飛び出してしまった。このことがエルサレムの住民全部に知れて、その辞書は彼らの国で開ける玉、すなわち血の辞書と呼ばれるようになった。まあ一説には、イスカレのユダは首をつって死んだということも書いてある。実は詩編にこう書いてあるのです。彼の住まいは荒れ果てよ。そこに住む者がいなくなれ。またその職は他の人に取らせよ。ですから、主イエスが私たちと一緒に生活をされた間、すなわちヨハネのバプテズマから始まって私たちを離れて天に投げられる日までの間、いつも私たちと行動を共にした者の中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。イスカリオテのユダはイエス様を裏切りました。銀30枚でイエス様を売っちゃった。そしてイエスが祭司長、民の長老たちに捕まって総督ピラトの中庭に連れて行かれるのを見て自殺をしています。これでそれをですね、ペテロが引用して16節から言った。で20節に行きますと、彼の住まいは荒れ果てよ、そこに住む者がいなくなれと詩編に書いてあるではないかと言った。
まあ、これはですね、聖書学者が皆言うことはですね、大体これは詩編の69編からの引用だろうと考えている。新改訳の脚注にも、これは詩編の69からの引用だというふうに書いてある。で、事実ですね、詩編の69を全部読んでいただくと分かるんですけども、確かにこれはイエス様がどんな迫害を受けるのかというのを予言したものだというふうな解釈もできるものが書かれています。ここで詩編の69の25節では、彼の住まいは荒れ果てよ、そこに住む者がいなくなれと実は書いてないんです。あったと思うでしょ。詩編の69の25節では、彼らの陣営を荒れ果てさせ、彼らの宿営には誰も住む者がないようにしてください。複数形です。ところがペテロはこの単数形で引用したというふうに我々は解釈をしてしまう。もう一つあります。その職は他の人に取らせよ。これもですね、詩編の109から引用したものだと言われている。そこはもうどうでもいいです。でこういうのから考えてみますと、ユダの場所は荒れ果てろ、彼の職は他の人に取らせろという予言があると言った。しかもですよ、イスカリオテのユダがイエス様に対しての裏切りをするということはイエス様自身が予言しています。このルカ伝の22章の今読んだところのちょっと前、21節でもうすでに予言している。ダビデも聖霊を通してこういう予言をしたというふうに書いている。で、聖霊に導かれたダビデは彼の職は他の人に取らせよと言ったと言ってる。旧約聖書を読んでいただけると分かるんですけど、彼の仕事は他の人が取ると書いてある。取らせよではない、他の人が取ると訳されている。まあどうでもいいです。というこれは事実です。実際にイエス様自身が、私が選んだ12人が12の座について、12の部族、これはイスラエル全部が12の部族ですから、これを治めるものになると言った。こうしてイスカリオテのユダはイエス様を裏切った。12人の使徒の中から脱落をいたしました。こうしてそのユダにことに関してダビデ自身が、彼の持っている辞書は荒れ果てろと言った。彼の職は他の人に取らせろ、取られるというふうな予言をした。こうしてイスカリオテのユダが実際にそのようにして動いた。これだから全部事実です。誰にもこれは否定できない事実です。だからこの使徒行伝の一章の21節に行きましょう。ペテロ自身はこのような事実に基づいて次のような結論を出しております。ですから主イエスが私たちと一緒に生活をされていた間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって私たちを離れて天に上げられる日までの間、これがいつ起きたのか知らないけども、わずか1週間の間での出来事ですよ。いつも私たちと行動を共にした者の中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりませんという結論に持っていった。そしてどうしたか、23節。そこで彼らはバルサバと呼ばれ、別名をユストというヨセフとマッティアとの2人を候補者として立てた。そしてこう祈った。すべての人の心を知っておられる主よ、この務めと使徒職の地位を継がせるために、言い方を変えたらイスカリオテのユダの代わりとなるものを選ぶために、この2人のうちのどちらをお選びになるのかお示しください。 ユダは自分のところへ行くために脱落して行きましたから。そこで二人のためにくじを引くと、くじはマッティアに当たったので彼は11人の人たちに加えられたというのが書いてある。こういう事実に基づいてペテロは、まあ、ペテロだけではない、他の残りの人たちも同じなんですけれども、主に向かって祈りました。この二人のうちのどちらをお選びになるのかお示しください。くじを引きました。そしてイスカリオテユダの代わりにマッティアを人といたしました。私がなんでこの点をですね、わざわざ回り道をしながら皆さんに言いたいのかというと、私たちので注意をしていないと、御言葉を基盤にするということをしっかりと覚えて行動を取っていないと、まるであたかも立派なクリスチャンと思われるような行動を取るクリスチャンが出てきます。霊的に高いクリスチャンと思われるような行動を取る、まるであたかも神様からの指示を受けて、神様の指示、イエス様の指示に従って行動を取るクリスチャンのような格好をするのが出てくる。けれどもその行動は、実際に取っている行動は、神様が取らせたいと望んでいる行動でないものがあるということをですね、皆さんに覚えてほしいんです。御言葉を基礎にしていなかったらとんでもない間違ったことをする。これ逆にですよ、神様が計画しているものを壊してしまう結果になるような行動を取っていることがあります。でありながらも、あたかも霊的に高い神様の指示に忠実に従っているクリスチャンのような格好をする。本人もそうだと信じ込んでいます。周りの人もそうだと思っている。ところが神様の計画をぶっ壊しているのがたくさんいます。どうして私がこういうことを言うのか、今これを黒板から消しますけれども、よく覚えておいてですね、こういう事実に基づいてペテロと他の人たちがどういう動きをしたのか、今一度覚えながらですね、私が説明することを考えていただきましょう。イエス・キリストが十字架の死からよみがえって40日の間、弟子たちに向かって生きているということを示している間、イスカリオテのユダを除いた11人の人たちに向かって、あるいはイエスの弟子と呼ばれている人たちに向かって、イエス様自身がイスカリオテのユダの代わりとなるものを誰か選べと指示をしたかどうか考えていただきましょう。イエス様自身が11人の人が、あるいはここでは合計120人の弟子たちがいたという、この連中がお互いの中から人となる候補者を選べとイエス様が指示を与えていたかどうかを考えていただきましょう。一人以上の候補者が出たときには、くじでどちらを人とするのかを決めろとイエス様が指示を与えているかどうかを考えてください。そしてこう祈った。すべての人の心を知っておられる主よ。これは確かなんですよ。この務めと使徒職の地位を継がせるために、この二人のうちのどちらをお選びになるのかお示しください。すべての心を知っておられる主よ。大変クリスチャンらしい祈りです。神様は人の心を見ます。外面ではない。だからこれは正しいけれども、この二人のうちどちらをお選びになるかお示しください。先ほど言いました、12人の人たちが、イエス様が選んだ12人がイスラエルの12の部族を裁くと言ったのは事実です。12人の人たちの中からイスカリオテのユダが人としての地位から脱落したのは事実です。そして御言葉では、聖書では、彼の仕事は他の人が取ると書かれているのも事実です。けれども神様は、イエス・キリストは人たちに向かって、イスカリオテのユダの代わりとなるものを探せと指示はしておりません。 ということになると、ペテロが祈った祈り、この一章の24、25節というのは、あるいは弟子たちが祈った祈りというものは、聖書の教え、神様の言葉に基づいた祈りではないということになる。だからイエス・キリストは、主はこの祈りには答えないんです。よく考えてくださいよ。皆さんにも注意してほしい点がここから出てきます。12人の人たちというのはどのようにして選ばれているのか、まあ、12人の1人がいなくなったから11人ここにいる人たちというものは自分自身がどのようにして選ばれたのか経験しているわけなんです。まあ、どういうふうに選ばれたのか聖書で並べましょう。マルコの福音書の3章を開けていただきますと、マルコの3章を開けていただきますと、その13節を見るとこういうことが書かれている。マルコの3章の13節では、さてイエスは山に登り、ご自分のお望みになる者たちを呼び寄せられたので彼らは身元に来た。そこでイエスは12弟子たちを任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。14節着地を見ていただきましょう。12弟子を任命されたというときにですね、任命して使徒と名付けられたと書かれている。イエス様が12人を選んで使徒と任命しました。自分たちの経験からだけ通して考えてみたら、しかもイエス様自身がユダのイスカリオのユダの身代わりとなるものを、代わりとなるものを選べと指示をしていないんですから、イスカリオテユダの代わりとなるものはバルサバと呼ばれるユストでもなければマッティアでもない、他にいるかもしれないという可能性があるはずです。全然それを考えていない。イエス・キリストが使徒として任命する人というものは、そこにいる120人の中にいないかもしれないということをですね、自分たちの経験から言えるわけです。しかも指示を受けていない。それなのに何を言ったか、22節今一度使徒行伝の1章の22節に見ていただきましょう。すなわちヨハネのバプテズマから始まって、私たちを離れて天に上がられる日までの間、いつも私たちと行動を共にした者の中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。完全に人間的な考えです。御言葉では教えていない。イエス様はそうは言っていない。私が皆さんにこの使徒行伝から注意していただきたい点は、聖書で御言葉ではっきりと教えていないもの、指示を与えていないものに関して私たちの方で勝手に解釈をしてしまい、その上に自分たちの考えでもって神様からの指示を待たないで、神様はこういうものを望んでいるに違いない、この場合ではイスカリオテにユダの代わりとなるものを選ぶように望んでいるに違いないと推測をして、その推測に基づいて勝手な行動を取ってしまうということを私たちは気をつけないといけないんです。この言葉を考えてみましょう。この二人のうちどちらをお選びになるのかお示しください。 この意味よく考えてください。多く私たちの王は、これは非常に敬虔なクリスチャンの祈りだ。もちろん結論的には間違っている。けれども非常に敬虔なクリスチャンとしての祈りをした。という解釈をいたします。間違って、二人、ヨセフとマッティアとを選んだ。そして間違って、その二人のうちのどちらを神様が選ぶのか、主が選ぶのか、示してくださいと言ったと我々は考える。ところがですね、これぐらい冒涜な言葉はないんです。何なのか。神様から、イエス様から指示がないのに、まず第一番目に、二人を選びました。そして、この二人のうちのどちらを使徒にするつもりなのか、神様、イエス様、知らせてくださいと言ってるんですよ。一体これ何を意味してるのか。はっきりと結論から先に言いましょう。二人のうちどちらを選ぶのか。この二人以外の誰者でも会っちゃいけない。この二人のうちのどっちを選ぶのか。神様、あなた示してくれ。神様に向かって指示してることでしょ、これは。この二人のどっちを選ぶのか。他の人じゃない。この二人。我々が選んだこの二人のうちの神様、あなたどっちを選ぶのか。神様に命令してることになります。でしょ？何が欲しいのかじゃない。どうしたらいいですかじゃない。この二つしかない。選べるのはこの二つの中からです。そのどっちを神様、あなた選びますか？選びなさいって言ったら神様命令してるでしょ。神様をあなたの考えの枠の中に押し込めようとしている言葉です。あなた自身の考えを神様の枠の中に入れようとするのではない。わかります？だから私はこれ冒涜だと読んでるんです。こういうことを残念な話、わずかに1週間の間で人たちがしてしまった。御言葉というものを基礎にして動いたような感じがいたします。旧約聖書を引用して、もちろんこの時に新約聖書ってなかったから当然旧約を引用しなきゃいけないんですけども、詩編あたりを引用して、これこれこういう理由だからこうするべきはずだと言って動いた動きが、結果的には神様が望んでいるもの、計画しているものとまるっきり逆の動きをした。それだけではない。神様を、このどちらかを選びなさいと神様に向かって命令していることになる。昔も今も使徒と呼ばれているものが選ばれる選ばれ方には変わりがありません。どういう選ばれ方をするのか、エペソの4章を開けていただきましょう。エペソの4章の11節では、こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。イエス・キリストが選んでそれを任命したと言っている。まだもう一つあるんですよ。まだもう一つの方があるんです。コリント第1の手紙の12章に行っていきましょう。コリント第1の手紙の12章の28節を見ていただけますと、もう一つの選ばれ方がある。そして神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち第一に使徒、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、それから癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、威厳を語る者などです。教会の中では神様が任命している。キリストの体全体の中ではイエス様が選んで任命している。私がですね、なんでこんな点を強調したいのかというと、こういう間違いをするのは誰がするか。昨日生まれ変わりをした赤ん坊のクリスチャンではないんです。御言葉というものをある程度理解をして、この御言葉が引用できるようになった人が気をつけていないと、このペテロと同じように間違ったところから引用して、しかも 引用したものから推察をして勝手な動きを取ってしまう。非常に気をつけないといけないことになります。私たちはですね、こういう講座を持っている理由の一つは、イエスがこの世で行った技と同じ技を今私たちが行いたいからです。初代の教会の連中はそれをやった、我々もできるはずなんです。この3つの要素をきちんと私たちの方でもって3つの要素としてしっかりと捕まえることができたら、第1番目が御言葉、2つ目がイエスの名、3つ目が聖霊の力。先ほどから言っているこの御言葉が基盤になっているというのは、そこまで基盤にしなければ最後には聖霊の力が働かないんです。この連中は最終的にはこの後で聖霊のバプテスマを受けた、それから考えは全部御言葉に基づくようになることができた。なぜかといったら、その聖霊がイエス様の教えたことを全部思い起こさせてくれたからです。けれども我々にはすでに御言葉が与えられている。そして聖霊のバプテスマを受けたら、当然御言葉に基づいての動きを取らなきゃ、御言葉に基づいての解釈をしなければいけないんです。ところが往々にして聖書の中から一箇所二箇所引用して、それを引用してそのままならいいんですよ。それからあるものを推察をして、その推察したもので動いてしまう。この推察をしたところが危ないんです。非常に気をつけなきゃいけない。御言葉というものを正しく引用して、正しく解釈をして、正しいイエスの名の使い方を覚え、そして聖霊に力を出してもらうというのが必要になるわけです。こういう観点からですね、実はまだまだこれから聖霊の力というものに対してもっと勉強していかなきゃいけないんですけど、こういう観点からどうぞこれから私が皆さんと一緒に勉強するこの聖霊の力というものに対してもですよ、この人の働き、人行伝をもとにして勉強したいものなんですけども、これに対しても皆さんの方でもって本当に慎重に注意をして動かなきゃいけない一つは、本当にこれは御言葉でそう教えているだろうかということをいつも頭に置かなきゃいけない。自分の過去の経験から御言葉を勝手に自分の都合いいふうに解釈してるんじゃないか、あるいは御言葉で解釈したものを一つ飛び越えちゃって勝手な推測をしているんではないかということをしっかりと判断して、そして御言葉に基づく動きを取るようにしないと、この使徒行伝の一章の終わりの方であったように、ペテロや残りの人たちがやった間違いと同じ間違いを我々も繰り返してしまうことになる。同じ間違いを繰り返す必要はないんです。勉強して注意しておく必要です。そういう観点からですね、実はこの使徒行伝の勉強にもっと入りたかったんですけど、聖霊のバプテスマ、そしてそれに伴ってどんな力が与えられたのか、どうやったらその聖霊が動き出すようになったのか勉強したいんですけども、今日はここまでで止めておきたいと思う。繰り返していますけど、どうぞ御言葉が基盤だということをですね、覚えていっていきましょう。生半可に引用して、これで御言葉を引用しました、私は御言葉の基盤に立っていますと言ったんではいけないということが分かると思う。本当にその御言葉をここで引用していいのかどうか、そこまで考えなければいけない。引用したときに、引用したものから今度は勝手なものを推察してその先の動きを取っているのか、それとも引用したものそのもので行動を取ろうとしているのか、この区別もはっきりとつけてから行動するようにしないと、ひょっとすると間違いをしてしまうかもしれない。だから御言葉というものが基盤だということをですね、はっきりと今一度認識をしていただきましょう。クリスチャンの中にはですね、今頃になってこの聖書が一番大切だ、これが基盤だなと言うとバカにする宗派もあります。聖書一辺倒などで言ってバカにするのもある、けれどもこれは基盤です。気をつけなきゃいけないのは、これを外して下手な推測をして動き始めたら、キリスト教でないものに足を突っ込んじゃってることになる、大きな問題があります。だからこの聖書が、神様の言葉が、教えが基盤だということをしっかりと覚えていただいて、ただそれが基盤だというだけじゃない、その基盤を正しく 引用しているか、正しく解釈をしているのかというところまで調べて、それから動くというぐらいの慎重さがないと、とんでもない方に走ってしまう。この人たちが動き出てしまいました。イエス様と3年間一緒にいた連中がですよ。一番御言葉というのが大切だ。言葉は神なりき、言葉は神と共にある。イエス様自身が御言葉ですから、その御言葉と一緒に3年間生活をしていた連中でさえこういう間違いです。我々がそうだから間違いしていいか、そういう意味ではありません。だから我々は間違いしないように過去から学ばなきゃいけない。どうぞこの観点からですね、何があっても御言葉は御言葉で解釈できます。だからそういう観点から御言葉が基盤となって、最後にはこの聖霊の力が動くということも考えていただきたい。これから先ですね、実際にこの御言葉というものを基盤にして聖霊がどんな動きを取ったのか、それに対して人たち、あるいは初代の教会の連中が自分たちの方から自分たちを道具として使われるようにどんな動きをしたのかというのを勉強していきたい。同じことやったらイエス様が行った技と同じものが我々の今の時代でもできるはずなんです。していただきたい。そしてただ単に我々が成長するというだけでなくてですね、周りの人にも豊かなものに恵まれることができるように、皆さん自身が道具となって動いてほしいと思うんです。もうちょっと話を続けなきゃいけなかったんですけども、使徒行伝実は勉強に入りたかったんですけども、この御言葉というものの大切さというものをどうしても皆さんにはっきりとですね、分かっていただかなきゃいけなかったから、今日この点だけでやめておきたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、あなたの教えというもの、御言葉というもの、聖霊を通して神の人が書いた御言葉というものを、どうぞ我々がしっかりと理解できるよう、勉強することができるよう、でそこで学んだものを実践することができるよう、どうぞあなたが動いてくださいますように。この時点からあなたの御言葉というものを通して聖霊というものがどのような動きを取ろうとしているのか、どうやったら聖霊が力を出してくれることになるのか勉強したいと思います。どうぞ我々一人一人がその知識を正しく理解することができるよう、あなたが我々一人一人導いてくださいますように。それだけじゃなくて、それを実践して我々の一人一人の生活がさらに豊かになる、そして周りにいる人にもその豊かさを分け与えることができるものとなるよう、その聖霊の力が十分に発揮できる毎日となるよう、動けるものとなれることをこの時点で信じて感謝いたします。これから先のあなたの御言葉に対しての勉強も、どうぞあなたの御言葉そのものが中心であって、個人の人間的な意見ではないという点も強調できるものとなるよう、御言葉の重要性というものもさらに理解をした上での聖霊の力というものの理解というものとなるよう、どうぞあなたが導いてくださいますように。こういうような勉強のためにこの私という道具を使ってくださっていることを感謝いたします。この道具そのものにもさらにあなたからの偉大な知恵を与え、知識を与え、そしてあなたの御言葉を正しく理解する力を与えてくださいよ、イエス様の名前でお願いします。そして私も含めてここに来られるお一人お一人の上に、その正しい知識が正しいものとして伝えられ、理解され、そして活用される毎日となるよう、あなたが全てを満たしてくださることを信じてこの時点で感謝いたします。こういう祈りでいつも叶えられることをありがとうございます。感謝と賛美とこの祈りとイエス様の名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。